ここからは横手市提供、横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり生産者とのつながりを知って、それに感謝したりしてこそ心からおいしいと言えるものです。今回は新米についてご紹介します。ではここからは有限会社藤倉商店お米マイスターの篠木育子さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では早速、藤倉商店さんがどんなお店なのか教えてください。
横手市のお米を中心に、玄米で仕入れて自家精米をしたお米を販売させていただいています。秋田小町に限らず、横手盆地ではたくさんの種類のコシヒカリも、ササニシキも、夢おばこ、メンコイナ、萌えみのりなどなど、いろんな種類を販売させていただいております。
たくさん種類がありますね。この後また違いについてもお話伺いたいと思います。そして私はじめにお米マイスターとご紹介したんですけれども、こちらの資格はどんな資格なんでしょうか？
ご飯を中心とした食生活をすることで、より健康的な生活を送るために、ご飯の美味しさ、素晴らしさを食卓にお届けすることを目的とした仕事をしております。
まさにこのお店をやるというのにぴったりの資格ですよね。
そうですね、やっぱり場所によってお米マイスターがどんなお客様に情報を提供するかっていうのは違ってくると思うんですけど、ここでは産地の情報を網羅しながら、お客様にいかに秋田のお米の良さを知っていただくか、食べていただくかっていうことを目的に頑張っております。
はい。そしてこのお米マイスターの他にも篠木さんは資格をお持ちなんですよね？
はい、まず今この時期大変忙しいのは、農産物検査員としての、お米の検査をさせていただいています。あと、雑穀エキスパートという資格もございます。
雑穀エキスパートっていうのはちなみにどのような資格なんでしょうか？
はい、皆さんが雑穀と言いますと、多分麦を思い浮かべると思います。他にアマランサスとかヒエとかアワとか、たくさんの種類があるんですけれども、最近健康食としての雑穀が見直されておりまして、いかにそのお米と一緒に食べていくかっていうことが注目されていますので、その情報もお客様に提供しております。
はい、ありがとうございます。検査員の仕事も忙しくなるということだったんですけれども、新米の季節になりましたね。そもそも新米と古米っていうのはどんな違いがあるんですか？
大きな違いは、新米と呼べる期間が12月31日までです。翌日の1月1日からは、昨日まで新米だったのにもう古米になります。
じゃあ新米の期間ってあまり長くないんですか？
そうですね、長くて3ヶ月ちょっとです。
そうなんですね。そして新米は美味しいというイメージがすごく強いんですけれども、古米に比べてどういうふうに美味しいのか教えてもらえますか？
はい、最近はその古米と新米の差があんまり感じられないお米が市場に出ております。と言いますのは、保管状態、玄米で保管している農協さんでも、私たちもその玄米で保管するんですけれども、その保管状況が大変良くなっておりまして、であんまり新米と差がない状態で次の年のお米にバトンタッチしていくっていうのが最近のお米の状況です。ですからむしろ古米の方が美味しいって今の時期言われるお客様が大変多くなりまして、でその新米と古米の差があんまり感じられない昨今です。
なるほど、新米は美味しい、小米はちょっとっていうのは最近はあまりないんですね。
はい、ございません。むしろ新米がその水っぽくて、うん、そうですね、昔の新米のように香りが際立つとかっていうお米も少ないような気がいたします。むしろ小米の方が味に深みがあったりして美味しいように私は感じる時があるので、まあ好き好きって言ったらどうかな。新米も小米も私たち美味しい状態でお客様にお届けするように心がけております。
新米と小米、今年はタイプが違うというのを考えながら、どっちが好きかなと思いながら食べ比べてみてもいいかもしれませんね。そして先ほどお米の種類たくさん伺ったんですけれども、まあ、いろんな違いがあってどのように購入したらいいのか、ちょっと教えていただけますでしょうか。
そうですね、うちでは通常7品目販売しております。ですけど秋田小町でも実は3種類ございまして、特別栽培米であり、でまた特別栽培米までは行ってないけれども、なるべくその農薬を使わないで作ったっていう、田んぼと生産者を限定した、お米もございますし、あと一般的なお米、それと無洗米っていう、同じ秋田小町でもそれくらい種類がございます。であと笹錦式とかコシヒカリとか夢おばこめんこいな萌えみのりであるんですけど、どれも甲乙つけがたい美味しさがございますので、うん、あとは食べてみて好みを探すっていうのも楽しい、そのお米の楽しみ方かな、うん、じゃないかなって思います。
いろんなお米を食べてみて自分好みのお米を見つけてもらいたいですね。
そうですね。
では続いてお米を買った後、よく釜で炊くご飯は美味しいと言うんですけれども、まあ、普段炊飯器で炊く人が多いと思います。炊飯器でも美味しく炊けるコツなどありますか？
はい、まず炊飯器にもいろんな種類がございまして、電気炊飯器、ガス炊飯器、あと最近はそのコンロに炊飯機能がついたガスコンロとかございます。でそこでそのお鍋で炊くっていう方法もございます。ここで一つ、皆さんに意外だっていうことをよく言われるんですけど、電気炊飯器には、寿命があります。そうなんです、だいたい長くて5年ぐらいが電気炊飯器の寿命と言われています。だんだん火力がなくなってくるので、最近うちのご飯美味しくないって思った時には、その電気炊飯器のそろそろ寿命かなっていうふうに考えていただいた方がいいかなと思います。で炊飯器はやっぱり新しいにしたことはない、それとたくさん炊いた方がやっぱり美味しいのではないかなと思います。
はい、炊飯器に寿命があるのは意外でした。新しい炊飯器の方が美味しく炊ける、そしてたくさん炊く方が美味しく炊けるということでした。でも一人暮らしの方だとね、なかなかたくさんの量を炊けないっていう人もいるんですけれども、こういう人はどうしたらいいんでしょうか？
そうですね、なるべくたくさん炊いて、1食分ずつ熱いうちにラップをして、で冷凍する、これが一番です。で電子レンジで解凍しますけれども、1回で解凍しないで、半分ぐらい解凍させて1回かき混ぜて、まんべんなくその熱が回るように1回かき混ぜてほぐしてあげて、でもう1回短い時間でいいのでレンジをかける、二段構えでいくと結構おいしいご飯に戻ります。
たくさん炊いて保存して、そして解凍するときにちょっと一手間で2回に分けて解凍するということですね。はい、これで一人暮らしでもおいしいご飯が食べれそうですね。そしてお米って何キロ単位で買うんですけれども、そういう時保存方法どうしたらいいんでしょうか？
はい、なるべく2週間から3週間ぐらいで食べきる量を買っていただくのが一番いいと思うんですけど、親戚からいただくとかっていうと大体30キロ単位が多いんではないかなと思います。その時はやっぱり重いですから、一回置いてしまうと、動かすっていう作業はしないと思いますので、床に直接置かない。ビールの箱とか20本入れのカートンがありますよね、それの上にあげるとか、すのこだとちょっと厳しいかなと思いますので、なるべく高い場所で保管する。で、下を風通しのいい状態にしてあげるっていうのがまず一つです。あとは玄米でいただいた時はこまめに精米をする。で、どうしても残ってしまいそうな時は、少ない量であれば乾かしたペットボトルに入れて野菜室とか冷蔵庫で保管する。それとか、あ、やっぱり今、大きな米用の、冷蔵庫とか、冷蔵付きの米びつ、30キロとか20キロの、米びつにも冷蔵庫タイプが出てるようなので、そういうのを利用するっていうのも一つかなと思います。
風通しのいいところに置くのがいいんですね。
そうですね、はい。
では最後に横手のお米の PR をお願いします。
はい、今年の新米は高温障害が出ています。ですけれども、食べてはすごく美味しいと思います。これは横手盆地のとてもいいところがうまく、作用してくれたのかな。高温障害もここで止めてくれたのは、多分ここの地形であって気候であったりするんではないかなと思っております。とっても条件的には、美味しいお米ができるところです。とっても美味しいお米ができるところですので、夏は日中はすごく温度が上がりますけど、夜は涼しいっていうのはお米にとってはとってもストレスのかからない、場所でして、で、美味しいお米になるとってもいい条件です。それと鳥海山から奥羽山脈に向かって吹く風、これが最後の美味しいお米を作るストレス解消って言いますか、そういう条件的に非常に恵まれたところですので、ぜひ美味しいご飯を、たくさん食べていただきたいなと思っています。
有限会社藤倉商店のお米マイスター篠木育子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。横手の食の推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ、この番組は横手市の提供でお送りしました。